この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。That's One Year Life 第192回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私、明澤と
ボスコと高塚でお送りいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくです。
とうとう我が家がファンヒーターデビューをしまして、う
ん、おー、これ先週からした。
ストーブ、
うん、ファンヒーター。でも去年の灯油が残り少ない。やばいね。
早く買いに行った方がいいと思う。
買いに行かなきゃいけないもんね、うん。
なんか今年はなんだっけ、ラニーニョ、エルニーニョの後のラニーニョ、
うん、
詳しくないですけど、なんかあの、うん、去年暖冬だったけど今年はもう例年通りの寒さがやってくるっていうことで、
うん、
雪とかもまあまあ降るみたいですよ。
なんか海面の温度がどのこのってやつでしょ。
そうそうそうそうそう、
うん、
だからまあ、まあ、例年通りっていうね、まあ、
うんだね、うん、
ことですけれども、ってことはまあ降るってことですよね、うん、多少ね。
ですな、やめてよって。もうね、雪かきすんのや。
まあ一回ぐらいだったら楽しくていいけど。
いや、一回も嫌。
あ、そう。
もう嫌。
ロマンがないね。
うん、じゃあやって。
自分のところはやりますよ。
え？
え？
いや。
ちゃんと前回だってやったじゃないですか。
やったけどさ。
うん。やったじゃないですか。
やりたくね。
ドッグラン周りと向こうの入り口と自分の出入りする場所は。
ああ、駐車場もやって。
嫌ですよ。なんで私が。
ああ、まあね。だから踏んない方がいいんだよ。
ああ、まあまあね。
そう。もうロマンなんかいらない。雪はね、ちゃんと冬のね、そういう、スキーができるようなところが降ってくれればいいって。
でも降ってたわけでしょ、この辺も昔から。
うん、昔は1回ぐらいは降ったね。
じゃあ通年通りってことで。
いや、いらないです。いらないです。
はい。まあね、楽しみにしとくっていうことで。
はい、そうですね。
はい。まあ、サクサクっと進めていければなと思うんですけれども、うん、
ですね。遅くなりましてごめんなさいね。
本当1時間待たされましたよ。
すいませんでした。申し訳ございませんでした。
ちょっと待っててって言うから5分ぐらいかと思ったら
違うんだよ。いや本当ね、もう俺がルアーメーカーの時からのずっと知り合いなんですよ、
はあ、
でその人から本当に久々かかって電話かかってきたから、うん、いろいろお話をしてですね、う
ん、じゃあせめて
今度来たら紹介しますから。
独身のイケメンじゃなければいい。
いや独身のイケメンじゃないけど、独身じゃないけどイケメンだよ。
じゃあいらない。
めちゃめちゃイケメンで
独身じゃないんだったらいいわ。
で奥さんがそう脳外科医。
あ、素晴らしいね。
素晴らしいね。
でも用がない。
用がないって言うんじゃない
よ。用がない。
用がないって言うんじゃないって言うの。その人の紹介で紹介してもらえばいいじゃん。
いる？
いや、わかんないけど。それいるかどうか、わかりませんが。
微妙じゃん。まあ、違う。あの、前回、まあいいうん、ジェットが脳飛翔だったっていう話をさせていただいて、今日、再検診に行ってきたんですけれども、
うん、
本当は来なくてもいいよって、状態良くなってればいいよって言われてたんですが、まだまだね、ちょっと、症状が出てたところが粉々っぽいのがまだあったので、もう1週間、抗生剤を飲むことになりまして、ここで自己判断でなんかね、まだ多少症状があるのに自己判断でやめちゃったりとかすると、抗生剤に対抗する菌が発生する可能性があるのを、
ね、この前言ってたね、自己判断はやめましょうって
こと、ね、お勉強してたので、
うん、
まあ、ちょっと行ってみたらもうちょっとじゃあ飲んでみようかっていうね。あんまり飲むのもね、実は飲ませたくないけれども、うん、ファーストチョイスって一番なんつったらいいかな、強くないものを選ばれるわけじゃん、薬とかって。いきなり最初からさ、すっごい症状がガンって止まってみたいなお薬とかって、そうそうお医者さんって人間もそうだけど出さないわけじゃない。
うん、
緩やかなものから効果を見てって、ダメだったら強くしていくとか、
うん、
っていうのがあるので、そのファーストチョイスに選ばれる抗生剤の効き目がね、次効かなくなってしまったら、さらに強い抗生剤を上げなきゃいけなくなっちゃうのが嫌なので、
うん、
ちょっと長めに飲むね、うん、選択をさせていただいたわけですけれども、
うん、
まあ、来週には完治というご報告ができるんじゃないかなと思ってますが、季節が季節なのでちょっと微妙なんですけどね。
まあね、
え、
あのじっくり直してください。
そうですね、はい、うん、ちょっとね体力落ちるんでね、どうにも、うん、心配ですけれども、 まあ元気です、はい、本人は。というわけで、うん、こちらのコーナーをねサクッといきたいなと思うわけですけれども、ワンライの気になるニュースピックアップでございます。
はいはい、
今回はですね東京新聞ウェブよりお題をお借りいたしまして、高齢犬の2割に認知症疑い、8歳以上の半数が予備軍というニュースをご案内させていただきたいと思います。冒頭お借りいたしますと、人間の50歳ほどにあたる8歳以上の飼い犬の約 20% にアルツハイマー病に似た認知症かっこ認知障害症候群が疑われる行動が見られることが日本獣医生命科学大獣医学部かっこ東京の入間尻真美先講師の調査で分かったと。今後発症が懸念される予備群も半数に達していたっていうね、あの行動学とかをすごく心理学とかを勉強されてる、何回かご紹介してましたけど入間尻先生のお話なんですよ。でもここ何年かこの先生のお話をずっとこうねお勉強の時に聞いてたりとかするんですけれども、まあワンライでもね認知症について何回かお話をしたりとかしたんですが、こんなにいるんだねっていうね、
なんでこんなに、まあ、増えちゃったんじゃないんだろうけどね、やっとここまで調査が及んだからこういうのが分かってきたんだろうけどね、
今まではさ、こう犬に認知症なんてっていうレベルだったんだと思うんだよね、
だよね、
ちょっとね微妙ですよね。一応ちょっとご覧いただいて、うちの子大丈夫かしらって8歳以上の子がいるご家庭とかはね、確認をしていただきたいなという部分があるんですよ、で人間もそうですけど、やっぱりねこう今までできてた生活が不自由になってしまうとお互いにストレスがかかるじゃんっていう、
そうだよな、
ところがあるので、まあ、若い頃からのケア予防っていうのがすごく重要なんだなっていうね、部分でしょうね、
まあ、あとはねパートナーのね行動を知ることだよね。
そうですね、
ちょっと違うなとかさ、ちょっとおかしいなとか
よく見ていてもらう
ことっていうのを、が一番のね最初に感じることだろうかなと思うね。
で、まあ、本編にも書いてあるんですけれども、犬の認知症とはみたいなことがね最後書いてあるんですが、犬も高齢化に伴って人のアルツハイマー病に似た認知症になる、お座りができない、室内や屋外での排泄習慣を忘れるなどの症状のほか、昼夜が逆転したり攻撃性が増したりすることもある、対処療法だけで根本的な治療法はない、おやつやゲーム運動などの刺激で症状の進行を抑えることができるとされているということなんですよ。確かにね、私たちがやる認知症予防っていうのを犬にもやってもらいたいんだけれども、それはさ、なんつうの、私たちが誘導していかないとしないわけじゃんっていうね。
まあそうですね。
そうそうそう、ちょっと認知症予防のね、チーク玩具であった勝手に遊んどきなさいよっていうわけにはいかないので、じゃあそれをどうやってお互いが楽しくやることによって予防につながるか、でその予防をすることによってお互いの今後のリスクが減るわけじゃん、負担が、なんかぶつ切りではなくね、段階を踏んで考えていただいて対処していただくのがいいのかななんて思うんですけど。
そうですね、まあ、だから大体こうなんていうのかな、予防とかさ、そういう、まあ、こういう病気なんかでもそうだけど、ね、なるだけ接してあげて、なるだけ運動も一緒にするとかさ、
そうです、
ね、やっぱりそういうことが一番大事になってくるんじゃないかなっていうことだよね。
本当に、あとねここのところちょっと入間尻先生が発信してるニュースが続いてるんですけど、実は他のもあったんだけどね、今回はこっちをご紹介したんですが、あの私たちもそうだけれども、最終的にねもうちょっとどうにもなんなかったら、やっぱりお医者さんに相談をしてお薬をもらったりっていうことがあるわけじゃないですか、犬にももちろんそういうことができるので、もう対処療法だけどね、それはね、あの例えばこう興奮しやすくなってしまったって攻撃性が増したりとかするんであれば、そういう風になるための物質がどっかで発生してるわけじゃん、頭とか、その物質の発生を抑えるお薬をもらうとか、そういうこともできるっていうことなので、が本当にねなんかこうあれって思ったら、獣医さん特に専門認知症とかに詳しい先生とかにご相談いただくのがいいのかなって思います、であくまでも予防は一緒に楽しくやっていただければ。
その通りでございます。
はい、ちょっとね今回具体的な数字が出ているので、ご紹介をさせていただきました。
はいはい、
はい、 東京新聞、東京ウェブさんよりお題をお借りいたしまして、ワンライの気になるニュースピックアップでございました。
はいはい。
はい。では本編でございます。
うん。
なんかね、早口ですけど。
うん、すいませんね、遅くなりましたからね。
そうだよ、お腹空いたよ。
ああ、申し訳ないです。
で、犬たちが言ってます。
うん、すいませんでした。申し訳ありません。
だ、うん。はい。では本編ですね、ちょっと、
はいはい、も
う、少々お疲れモードで、ニュース持ち寄りでございます、今回。
はい。
はい。
気になるニュースですな。
そうですね。
はい。
どうします、どっちから。
いや、俺からいきますか。
あ、わかりました。うん、はい。う
ん、すいませんね、
いえいえ、
お先にさせていただきます。
かといって終わる時間は一緒だからね。
そっか、聞いてなくていいんだな、俺は。あ、聞かなくちゃいけない。
そうよ。
そうだよね。
ええ、
うん、じゃあそれではですね、私のですね、気になるニュースですけどもね、オタクマ経済新聞さんの方から、お金のない人は動物を飼っちゃダメ、今一度考えたい飼い主の資質というのが出てますね。
はい。
まあこれ読んでいただくとですね、まあ最初に書いてありますけども、動物を飼うことはそもそも飼い主の意思によるものですが、可愛いから可哀想だからという気持ちだけで飼ってしまうと、後々いろいろな問題を引き起こすことにつながることは特に近年指摘されていますと。しかし飼ってみたらどうにかなるという安易な気持ちの人や、飼うのが難しいから保健所に連れていけばいいと悪意なく考えるとんでもない人がどうやら多く存在しているようです。そうですね、
悪気ね。
で、悪気ね、ごめんね、悪気がね、悪気じゃないね、悪気ね、すいませんでした。
いえいえ、
はい、
はい、
ですな、うん、でそういうことでですね、なってるということでですね、まあ項目的にね、何項目かあるんですけどもね、
うん、これもともと発信が獣医さん だというね、ツイッターのユーザーさんが発信したのがきっかけで、今こうやって、
あ、そうですな、うん、それ俺読むの忘れて
出てるんですけど、
そういうことですね、うん、そうそう、素晴らしいフォローですな。
いやいや、
さすが、うん、そういう部分みたいです。
そうですね、
うん、
まあ、その発信がお金、十分な経済力がなければ動物を飼ってはいけませんと発言したことに端を発しているという、
そういうことでございます、はいはい、それで何項目かありましてですね、
うん、
動物を飼うことはイコール絶対にお金がかかると、
うん、
そうですな、まあこちらなんかでも何回も言ってますけども、相当な、ね、保険ありますけども、あるけどもやっぱりね、最低ね、年間でも3万、あ、1回でも3万4万かかってしまう部分もありますしね、ワクチン代、餌代、研修によってはトリミング代なども必要になりますよね、うん、だからそうかかりますよというふうに書いてありますけどもね、はい、うん、あとですね、ペットに構う時間はあるのかと、
うん、
本文をお借りしますと、自分が生活に疲れていて仕事に撲殺されているから癒しのために飼うという人もいます。ペットにかけられる資金が十分にあり、ペットが窮屈な思いをせずに過ごすことのできる家があり、そんなペットと向き合う時間もある人との場合はそれでも問題ないと思います、うん、しかし近年問題になっているのは、癒しが欲しいからと飼ってみて、結局蓋を開けてみたらペットにかかる精神的余裕も時間もなかったというして手放す人々ですと、
うん、
飼ってみないとわからないじゃないかという意見もありますが、例えば子供を産んでみたけど手がかかるからいらないと手放すことはできません、
うん、
人間の子供の場合は行政が手を差し伸べてくれますが、ペットの場合はそういう保証はありませんと、ペットは飼い主がだけが頼りです。極端なことを言えば、万が一自分が不慮の事故で死んでしまった後、面倒を見てくる人を探しておくくらいの備えは必要です。
うん、
ですよな、
うん。
うん。ね、こういうところが常に頭にあって、飼わないといけないなっていうところありますよね。
ね、ある、うん、まあ、保険会社さんとかの調べ、がん一生で犬が260万から350万。
うん。
猫が約150万前後。一生涯ね、
うん、
でお金がかかると。で大型犬はまあ大体10年から12、3年とかが平均になってくると思うんだけど、
うん、
大型犬ってことはお薬の量とかも増えるから、
そうだよね、うん、
医療費とかは高額になるし、ご飯の量も増えるし、うん、要はもう10年ぐらいで350万ってことは、まあまあいい車を10年間で乗り潰すぐらいのわけじゃん、
金がわけが
あるわけですね。それが今じゃあその、ね、車を買えるのかっていうことと、うん、車だったら最悪売っちゃえばいいよって、
うん、
でもさって
売れねえかんね、
売れないでしょ、命だしね、
そうですね、そう、
っていう、
それプラス、うん、ね、構う時間 が必要になってくるわけです
か。すごい時間かかるなっていうのを、うん、まあ私なんか仕事でやってるからとそうだけど、うん、犬と例えばこうねランに出て遊ぶって天気が良ければ3時間ぐらい遊んでるわけですよ1日のうちに、
うんうん、
3時間ってすごいよね。
すごいってね、うん、
本当さ運動が必要な犬とかねよくショップさんとかで運動いりませんよとかおっしゃる方もいらっしゃいますが、
うん、
運動いらないわけないよねって
だよね、
うん、ストレス溜まるし
だって人間だってずっとね、うん、生きてるものがね基本的には運動いりませんってことはまずありえないわけだから ね、
ね
そうだってそれじゃ消費しないからね
そう
、うん、食べたものを
なんだよねだからさ、うん、かなり大型犬とかであれば本当朝夕1時間みっちり本当早歩きで歩くぐらいの散歩絶対必要になってくるし、うん、小型犬だって多分ミニピンジェットは小型犬の中ですっごい運動量が多いタイプじゃん、
うんうん、
だからね必要ですよ運動
ですよ、ね、で他にもありますけどもね、
うん
うん、あと長期的に飼育できる経済力住居環境や条件は整っているのかと、
ね、
これも重要ですよねすごい
重要ですよ、
うん、いやさっき言ったように、ね、360万、50万、60万かかってしまうわけですから経済力がなくてはいけません、うん、住居環境もねやっぱりある程度、ね、こう動けるスペースがないといけないし、
うん、
やっぱりそういう部分もあるしあと単身赴任でずいつもいつも出て歩いてるどっか行ったりっていう人がだとしたらさ、
うん
人間も参っちゃうしペットだってねストレスは相当たまりますからね
そ, うですよでそこで噛むとかって言ったら、うん、手に負えないって捨てちゃうんでしょ
そうなんです
意味わかんない、
ね、意味がまあねだから結局それ人間本位になっちゃうんでねやっぱりそこはちゃんと考えなくちゃいけないなっていう部分もありますしあとですね今ちょっとこれ びっくりしたんだけど SNS の人気アカウントになりたいがあまりペットを飼うとペットをこう抱いて写真を撮ってあこの人ペットを愛してるのねみたいなね、
うん、
そういうんで相当人気アカウントになりたいがためってそれもちょっといまいちおかしいことだなっていうのは
ナンセンスです
よ、ね、ナンセンスですよねやっぱり命をそういう部分で逆に言えばぬいぐるみ抱いてね、
うん、
取っとけよと
そうね
そういう人はね、うん、
まあ人気アカウントにはならないだろうけどね
ならないかもしんないけどもね、うん、やっぱりブランド品や宝石との同様とのね扱いにしちゃやっぱダメですよって
です、ね、動機が不純すぎるよね
うん本当
これは、うん、人気アカウントに憧れって
うん
びっくりですけど
まあねびっくりですよねであと飼う前に動物を飼うデメリットをやっぱり調べていただくと
うん
いうこともすごい大事なんじゃないかなっていうことが書いてありますね
本当に思いますよ、
うん、あの自分のこう生活状況だったりいろんなものを鑑みて自分に合ったワンちゃん猫ちゃんを飼っていただくとか、と飼わないっていう選択もね、大事なんじゃないかなと思いますよね。うん、あと、ネットで情報が相当多いじゃないですか、
うん。
そこにはね、やんなくてもいいとか、あの、散歩必要ないですよとか、うん、いろんなものが書き込まれますけれども、やっぱりそれをちゃんと精査するだけの自分の知識だったりっていうのも非常に大切なんじゃないかなと。
そうですね。
うん。うん、思いますよね。
はい。まあね、うん、いろいろこのお題、というかについてはね、うん、いろいろ出てるんですよ、
うん、
で私も違うところで、まあ、今日のお題探しながら見てて、
うん、
本当に何なんだかなっていうね、
うん、
ね中にはじゃあ貧乏人は子供を産むなってことかよみたいなことをおっしゃってる方もいらっしゃるんですが、
うん、
でもね人間の子供と犬とか猫ってさ、
うん、
確かに家族だけど、
うん、
ちょっと法的な問題とかから全く違う存在だから、
うんうん
ね、
それにそれをこう論じる人って結局極端すぎるんだよね
っていうか、うん、論点がずれてる、うん、こんなこと言ったらあれ炎上しちゃうかなあれなんだけど、う
ん、分かんないですけどね
だって、う
ん、
子供を養えなくなったからって保健所連れてかないでしょって、
うん、
でも犬とか猫とかウサギとかそういう子は連れてかれちゃうっていう段階でまずこう土俵が違う同じ家族だとしても、
うん、そうだと思いますよ
わけですよ、
うん、
だからねなんかわすごく考えさせられるお題だったなっていうね
逆にね例えばそういう方には、まあ、 まあ、多分炎上しちゃうかもしれないけど、言いたいのは、じゃあお金を稼いで飼いたい犬を買うっていうね、うん、モチベーションにしてもらえばいいと思うんですよ。
目標だよね。
ね、やっぱり目標だと思うんですよ。うん、やっぱりそのね、立場、その自分の立ち位置って違うわけなんだから、
そう。
だけど人間、命っていう部分に関しては、うん、どんな立ち位置でも変わらないわけじゃない。
うん、命は大切っていうね。
そのためにはね、そう。だからそのためにはやっぱり病院に行ったら、人間だったら保険とかそういうのは聞いて安くはできますけど、うん、犬はできないわけじゃない。そういうのをこう一つずつ考えていったら、やっぱり経済力がなければできないんだよっていうところだよね。うん、
できないですよね。うん、だって私もコピーに弟とかね、
うん、
ジェットに、まずジェットをうちの子にさせてもらいたいなっていう部分があり、うん、さらには次の子って、ね、兄弟をって思うけれども、今私の経済力ではそうではないから、
うん、
いつかジェットが明けさわジェットになってくれて、さらには明けさわジェットの弟か妹が迎えられるように頑張ろうってなるわけじゃん、
うん、そうだよね。それだとプラス俺だってそうだよね。今1匹しか飼ってないじゃない、
うん、
なぜ飼ってないかって言ったら、それだけの例えばその2匹目を環境が整ってないからだよね、
うんうん、なんかそういうのをね、ちゃんとこう、うん、自分自身を
やっぱり振り返ってみて、うん、自分の立ち位置をちゃんと調べるってことだと思うんですよ。
確認するのが必要なのかなっていうのは思いますもんね。
そこはね、大事。こういうこと言うと貧乏人は何とかはあってこう言う人いるんだけど、うん、そうじゃないっていうことだよね、うん、自分のやっぱりその今いる生活だったりっていうのをもう一回振り返ってみるっていうことが大事になってくるんじゃないかなと思いますよ ね、
う
ん、
ね、
命ですから、
はい、
扱うものが。
そうですね、
うん、
はい、
ということで今回はですね、クマ経済新聞さんの方から、お金のない人は動物を飼っちゃダメ、今一度考えたい飼い主の質をお送りいたしました。
はい、ありがとうございました、は
い、とんでもないです。
結構長くなっちゃったんで、
そうですな、
うん、今日はこれで
いいんじゃないですか、うん、これでいいんじゃないですか、
はい、
はい、
ではですね、こちらのコーナーお送りしてまいりたいと思います。お笑いの勝手に告知コーナーでございます。
はいはい、
はい、今回はですね、モラキジドックさんから お題をお借りいたしまして、うん、バーニーズジャンボリー2016をご紹介させていただきたいと思います。
はいはい、
はい、こちらがですね、八ヶ岳ワンワンパラダイス、うん、で11月の19日土曜日、滝沢牧場で11月の20日日曜日開催となっております。うん、お時間が19日がですね、11時から16時30分20日が8時から16時ということで、
早いんだね。
20日早いですね。
前乗りですねこれ。
はい、まあボスが行くらしいんですけれども、実はこれバーニーズしかダメなのかなって思ったら、よくよくね、参加申し込み見るとバーニーズ以外のワンちゃんもお申し込みいただけますっていうね、
うん、
ことが書いてあったので、ちょっと内容的にも面白いなと思って今回ご紹介をさせていただきたいと思ったわけですよ。
はいはい、
で19日に関しては八ヶ岳の方ですね、八ヶ岳ワンワンパラダイスさん、うん、に関してはセミナーが主なんですよね。
お
う、トレーニングセミナーだったりとか、整形外科セミナー、がんセミナー、大型犬がん多いって言われてる部分もあるので、多分がんだと思います。うん、JKC の山梨八ヶ岳バーニーズマウンテンドッグクラブ自主研修会っていうね、バーニーズの、まあ、内容なんでしょうけどね、
うん、
こちらが行われたり、あとランチとオークション、セミナーの昼休憩を利用してランチをしながらオークションを楽しんでください、レア物一点物何が出るかはお楽しみということでやるらしいんですよ。ちょっと面白そうですよね。ランチオークションがお一人様1500円、セミナーはお一人様2000円、で全てのセミナーに関しては聴講可能なんですけれども、お席に限りがあると。
なるほど、
はい、というね、ちょっと面白い内容だなっていう部分と、
そう
ですね、うん、で20日に関してはバーニーズジャンボリーフェスっていうのが、うん、滝沢牧場、
はいはい、
これ長野ですね。
そうですな、
はい、佐久郡南牧野村、
うん、
牧村野辺山っていうところでやるんですかね、はい、バーニーズパレード、パピーヤングベテランとクラスに分かれてのパレードだったりとか、パレードの時間を利用して滑走、申し込み時にエントリーするそうです。
も
うあと10歳以上、まあ、ご長寿ですよね、うん、メダリストバニー表彰式 ゲームクイズ大会ザ・スーパーシットチャレンジバニジャン2016、うん、
それの私はお手伝いでしたね。
はい、獣医師やブリーダーのバーニーズご相談会、うん、オーナーハンドラーデモやオビディエンスデモ、レスキューギャラリー、ホストファミリー記念品贈呈、写真コンテスト発表、その他お楽しみに至りますけれど、今回バニフェスで初めてスーパーシット日本ドッグマナー協会ですねの協力で実現と、うん、なんかもう若干ちょっとギネスに挑戦しようかみたいな話になってるらしく、
うん、
何百頭のバーニーズでスーパーシットをするっていうね、
うん、
すごい
すごいことになりそうだね。
すごい内容ですよね、
うん、わしゃわしゃしてくれよ、
うん、いっぱいしてきてください。
はい。
はい、ちゃんと、ね、いうか飼い主さん、いいですかって、うん。
それはいいですか、聞きますよ。
聞いてくださいね。上から触っちゃダメですよ。
聞きませんよ。やりませんよ。
おやつも勝手にあげちゃダメですから。
しませんよ。
はい、皆さん今日ご注意いただいて。
そうです。今、はい、注意されたことが皆さん大体やってらっしゃることなんでね。
あ、かわいい。
やんないでくださいね。
で、上からやるとね、犬びっくりしたりとかします。
びっくりしちゃいますからね。
大型犬全員おおらかだって思ったら大間違いですからね。
そうですよ。
やっぱり千差万別いろんな子がいますのでお気をつけください。
バーニーズくらいのやつが暴走したら大変ですから。
大変だね。
うん。あのクラスが暴走したら大変よ。
引きずられますからね。本当に、うん。はい。バニフェスの方ですね。大人の、中学生以上が1500円。お子さん、小学生以下1000円。幼児、3歳以上、小学生未満のお子さんは無料。はい。3歳以上つか、まあ、赤ちゃんも無料 だよね。
うん。
書き方がちょっとなんかあれだなと思ったんですけど。うん、まあ、小学生は1000円。で、小学生以下は無料と。はい。で、バーニーズ1頭1500円。ドッグラウン利用料金も含みますと。バーニーズ以外のワンちゃんもお申し込みいただけます。ドッグラン利用か、うん、ゲーム、クイズは参加可能です。っていうことですね。はい。
でももうこれ参加申し込みは打ち切ったってことね。
あ、ほんとだ。あらやだ。
うん。まあ、だから、もう行けない人だと思いますけどね。
ね。でもまあ、牧場とかね、入れるので、多分外からこうやって見れると。
見れると
思います、うん、なかなかね、はい、もしかしたら当日キャンセルで受付かとかってあるのかもしれないし、興味のある方どうしてもちょっと行ってみたいっていう方はねご覧いただければ、うん、
ちょっと問い合わせてね、はい、見てみてください。
この滝沢牧場自体がすっごい面白そうなので
うん、確かに
アイスクリーム工房とかあるよ、
うん、そこ行こうかな、
うん、働いてくださいねちゃんと、
うん、働きますよそれは、うん、
ね、
頑張ります。
注意事項を、ね、皆さん確認いただいてですね、楽しい一日をお過ごしくださいというのが出ております、
はいはい、私20日の方にいますので、
はい、もしねちょっとどうしてもっていうようだったら、はい、事務局さんの方に連絡して、
うん、
参加できないですかねっていうのはね聞いていただくといいのかなと思います。
そうですな、
はい
はい、
できるかどうかはちょっと分かんないですけどね、すいません、うん、日にちが過ぎていました。はい、というわけです。ですね、今回はモラキジドッグさんよりお題をお借りいたしまして、バーニーズジャンボリー2016をご紹介させていただきました。ワンライの勝手に告知コーナーでございました、はいはい、でエンディングでございます。
はいはい、
はい、とうとうやってまいります。5日の日ですね、うん、土曜日、
うん、
横浜市にありますトリミングサロンラルフランド、オーナートリマーである中田健一さんに来ていただいてやります、ワンちゃんがブラッシングを好きになるセミナー、
うん、
開催でございます。
開催でございます、
はい、また若干ですがお席、まあ、どうにか用意はできるので、ちょっと行ってみたいなっていう方いらっしゃいましたらご連絡いただければと思います。
はいはい、皆さんお待ちしてますよ。
はい、お待ちしております、うん、そしてですね11月が、うん、11月13日日曜日、サニー&アッケさんのしつけ&マッサージ教室シーズン6第4回目最終回になりますけれども、うん、開催となります。
はいはい、
はい、これ終わりますと今度12月にみんなで、総集編としてお出かけ散歩教室、今まで習ったことをお実践のお散歩の場でどうやって活かしていくかというのを皆さんに体験していただくというのになります。シーズン6最終回、はい、ぜひ興味のある方はご参加いただければと思います。
お待ちしておりますよ。
お待ちしております。
はいはい、
もう一個11月27日なんですけれども、久喜市というのが埼玉県久喜駅、どっち口、
西口
駅からちょっと 位置みたいなのがね、出まして、そこに出店します。
埼玉リスナー銀行さんの、駐車場のところだね。
ロータリーのところからですね。
はい。
ロータリーの出口っていうか入り口のところから。うん、はい。そこから、ビャーっと何百メーターか、お店が並びます。ちょっとね、時間とかあれなんですけれども、また詳しいこと分かりましたら、ご案内させていただきますので、興味のある方はぜひ遊びにいらしてください。
はい、いらしてください。
はい、というわけで、That's One Young Life 第192回目、配信をお届けいたしました。私、アケサーと、
ボスことコースカでお送りいたしました。
また来週。
また来週。
風邪ひかないようにね。
うん、ほんと、今言おうとしたのに、俺が。
いつもいつまでもありがとう。